おはようございます。高原剛一郎です。 AKB48 のプロデューサー秋元康さんの話です。彼がニューヨークに行った時、街角の工事現場の塀を見て不思議なものを見つけるのです。そこには野球ボールくらいのサイズの穴が開いてるんですね。しかもその工事現場だけではありません。意識してみると、ニューヨークの工事現場という工事現場にはみんな塀に穴が開いてるのです。それで友人に理由を聞いたんですね。なんと塀に穴を開けておかないと塀を壊して中を覗かれてしまうからだって言うんです。ニューヨーカーたちは塀の向こう側で何かが作られている時、どんな洒落たものが立つのか完成するまで我慢できないのです。何とかして覗き込もうとして壁が壊されてしまうことがあるので、最初から覗き穴を開けた塀でかこつけてやるって言うんですね。いや、さすがニューヨークですね。この積極性は、見えない向こう側の世界には何かワクワクするものが待ってるという信念が生んでいるものです。これは人生全般についても言えることだと思うのです。もし未来に良きことが待っていると信ずることができるなら、人はもっと積極的に冒険的な人生を歩むことができるのではないかと思うのです。今日は神様が人類のために準備してくださった希望についてお話しいたしましょう。聖書にこう書いてあります。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇るのです。ここには三つの希望が約束されています。第一に、キリストは一度私たちのために死んでくださったという事実です。先日私の友人がとても興奮して憤っているんですね。それはレスリング強化部長のパワハラ問題に腹を立てていたのです。実は彼自身が職場で立場を利用した上司の嫌がらせに参っていたので、とても他人事のように思えなかったのでしょう。特に当事者とされている人は、ついこの間まではヒーローのように報道されていたので、何か裏切られたような気がするというのです。一見華々しく選手思いの監督のように見えて、実は陰湿な面があったので、見損なったと叫んでいるんです。しかし私はその叫びを聞きながら、別のことを考えていました。彼が私を友人として付き合ってくれているのは、私の表の面しか見ていないからではないかと。私も他の人と同じように二面性があります。人前では紳士的に振る舞っていますが、人知れず思うこと、心の中にある癒し思いや無礼なことをされた時の自分の反応は、本当に自分でもうんざりするようなもんです。そういう私のマイナス面を彼はほとんど知らないけれど、もし徹底的に私の内面にある負の面をすべて知り尽くしたならば、私を友達と思わなくなるのではないかと考えたのです。実はキリストという方は、私やあなたの心の中のすべてをご存知の方です。あなたが今まで人知れぬところでしてきたことのすべて、そしてすべてのつぶやき、すべての恥ずかしいことを全部ご存知です。そしてそれらを全部知った上で、なおあなたを愛し、あなたを思うあまり、ご自分の命を十字架の上で捨ててくださったのです。それはあなたの罪を完全に償うためなのです。あなた以上にあなたの闇をご存知の方は、あなた以上にあなた自身を愛しておられるお方なのです。第二に、キリストは死後三日目に、復活されたということです。この復活のゆえに、人は死んで終わりではないということ。罪の許しを持って死んだ人には、 勝利者として神の前に立つことが保証されているという希望があるのです。ところでユダヤ人の映画監督にスピルバーグという人がいます。撮影した映画はどれもこれも大ヒットですね。この映画監督の特徴は撮影時間が非常に短いということなのです。リハーサルはほとんどしません。凄まじい早撮りで3時間以上の映画も2ヶ月で撮り終えてしまうのです。どうしてそんなに早く撮れるんでしょう？見せたいラストシーンが決まってるからです。彼は映画を作る際にはラストシーンから撮影するんですね。最初から作っていくという積み上げスタイルでは、途中で行き詰まった時、方向性を見失う可能性があります。しかし、ラストシーンがもう決まっていたら、途中で迷っても、ゴールがはっきりしているので、打開することができるんですね。ところで、あなたは人生をどう生きたいですか？最後に、どこにたどり着きたいですか？最後、どうなっていたいと思いでしょうか？最後の最後、神様の前に立ったとき、どうなっていたいと望まれますか？裁きの対象となっていたいという人はいないと思うのです。神様の前に人生の勝利者として罪許された神様の子供として歓迎されたいとは思いませんか？キリストを信じ受け入れる人には罪許され、そして神様の子供として喜んで受け入れていただくというその勝利者の立場を神様は与えてくださるのです。これは全力で生きる動機づけになると思うんですね。第三に、キリストはまた来て、私たちの肉体を栄光の体に変えて天国に連れて行ってくださるという希望です。これをキリストの再臨と言います。キリストは再び来られる方です。その瞬間、すでに亡くなっているすべてのクリスチャンは栄光の体に変わり、生きていてキリストの再臨を経験する者は、死を経験することなく永遠の体に変えられて天に上げられるのです。今年の2月、アメリカでビリー・グラハムというキリスト伝道者が99歳で亡くなりました。ご遺体は連邦議会議事堂に7時間置かれ、全米から国民がやってきたそうです。これはトランプ大統領の発案であったと言われています。生涯に2億人以上の人々にキリストを述べ伝えた方です。ところで、奥様のルース・グラハムさんは、今から11年前にすでに亡くなられていますが、彼女のお墓には、一風変わった文章が刻まれているのです。工事完了、忍耐感謝とあるのです。まだ二人が若かった頃、自宅の近くに高速道路の工事が始まったそうです。ところがこの工事期間がとっても長くて、その間、車は渋滞、騒音と粉塵とイライラで、地域住民は随分我慢を強いられていたのでした。ところが数年後、とうとう高速道路が完成しました。その時、開通ゲートに大きな横断幕が貼られたのです。そこには、工事完了、忍耐感謝と書いてあったのです。彼女はそれを見て、私のお墓にはこれを刻んでね、と頼んだんだそうです。というのは、キリストを信じると、その瞬間に罪の許しはいただけるのですが、人格的にキリストに似るには長い時間がかかるからです。クリスチャンにとってこの地上の生涯は、キリストに人格的に似ていくための工事期間なのです。そしてこの工事期間の間、多くの人に迷惑をかけるものなのです。しかし、ついにその工事が完成する時がやってきます。その時には、見違える姿に変貌しているのです。一体その変化はいつ起こるんでしょう？キリストが再び来られる瞬間に起こるのです。そしてキリストの到来は、そんなに遠いことではないと私は信じています。これが 神があなたに準備された希望です。この希望はイエス・キリストを受け入れた人にもたらされるものです。どうぞあなたも今日こそキリストを信じ、この希望に生きる人とされてください。心からお勧めします。